もう一言お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの愛と恵みに満ちた尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。6月も終わろうとしています。神様、ただあなたの憐れみの中で私たちは日々生かされて導かれて、今日もこうして翼の教会に集い、またはインターネットを通して、また後に CD、DVD を通して、愛する兄弟姉妹と共に同じ神様をお父さんと呼び、礼拝を捧げられるこの幸いをありがとうございます。神様、私たちがいつも神様から目を離すことなく、信仰の基本姿勢を覚えながら主を見上げて歩んでまいりますので、どうぞこのコロナ禍にあっても、またこの季節の移り変わりの中にあっても、またそれぞれにいろんな出来事がある毎日の歩みの中にあっても、神様がお一人お一人を祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。神様、この礼拝に来たくても来ることができない兄弟姉妹もおられます。特に入院中の安西兄弟や綾子姉妹に神様の慰めと、また癒しがありますように。手術を終えられた峰崎姉妹や本田姉妹に神様の回復と守りがありますように。その他、病の中痛みを抱えている方、回復祈っている方、自宅で過ごしておられる方々、神様の守りがありますようにお願いいたします。神様、また野光の働きも祝福し、用いてくださっていることを覚えて感謝します。今週は新しい試みとしてピザも新メニューに加わり、また地域に、人々に神様に仕えてまいりたいと願っていますから、このエリムの泉の働きを神様ご自身が豊かにこれからもお持ちくださいますようにお願いします。スタッフの方々をも神様が祝福してください。神様、郡山教会が崖の修復工事が始まりましたけれども、必要も満たされて、どうぞ全ての問題が解決しますように。また夏の間の各キャンプ場の働きも祝福してくださいますようにお願いします。神様、今から私たちあなたの御言葉を心開いて待ち望み、あなたの語られる言葉に応答してまいりたいと思います。どうぞ今日も私たち心開いてあなたを待ち望みますから、一つでも二つでもあなたが御言葉によって励ましてくださって、導いてくださって、今日ここから主と共に歩み出すことができますようお願いいたします。一切をあなたにお委ねします。期待し待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あっという間に6月も終わろうとしています。今年も暑い夏がやってきますね。夏が来るということは、日焼けしやすい私にとっては、またどんどんと日ごとに黒くなっていく、そんな季節がやってこようとしています。先週の火曜日はですね、うちの次女の陸上記録会というのが行われて、平の陸上競技場に応援に行ってきたんですね。本来ならば、いわき市内のたくさん、何校あるのか知りませんが、たくさんの小学校から小学6年生がみんな集まって陸上大会が行われるんですけれども、今年はコロナで中止になってしまいました。でもこれまでせっかく子どもたちが陸上の練習をしてきたのだからと、わざわざ陸上競技場を借り切ってですね、バスで移動してお弁当を持って、泉小学校の6年生のみで記録会が行われたのでした。我が家の次女にとってはですね、前に話しましたけれども、運動会の鼓笛隊の練習と同じぐらい、今日も陸上の練習がある、今日も陸上の練習があると気が重かった、その陸上大会の練習だったんです。大会が中止になったので、次女は内心喜んでみたものの、先生方の余計なっては決して言いませんけれども、熱い思いによってですね、記録会が行われるということになって、次女はですね、耐えたというか、なんというか、あと何日、あと2日、明日が終われば陸上練習がなくなると指折り数えて、逆の意味で笑顔でその記録会当日を迎えて参加してきたのでした。 平の陸上競技場行かれたことある方おられますか？結構広い競技場で、観客席も広いんですね。そして他の小学校が来ないので、泉小学校だけの記録会ということで、保護者ももう何人でも来ていいですよと、保護者の応援も制限なく、なので妻と一緒にせっかくだからと応援に行ってきました。皆さん、そこで大事件が起こったんです。まだ6月、風もあって、そんなに暑くもないし、と、日焼け止めクリームを塗る妻を横目にですね、私は何にも対策しないで応援に行ってきたんです。私は浅はかでした。夕方になるとですね、自分の腕がやけにこうヒリヒリヒリヒリしてきて、なんだか赤くなってるし、しかも何にも考えないで私七分袖のシャツを着ていってしまったもんですから、こんな中途半端なところにですね日焼けの境目ができてしまって、いや、なんて私は浅はかなんだろうかと。家族で夕飯を食べていると、向かいの席に座っていた長女がですね、なんだか私の顔をじろじろ眺めてるんです。ニヤニヤしだすんです。そして一言、父ちゃんなんかマスク焼けしてんじゃないって言われたんです。そうなんです、日焼け止めを塗らずにマスクをして日に当たってたら、そりゃそうですよね、マスクの部分は日に焼けないで、マスクのゴムの部分もしっかりこう日に焼けないで白く残って、マスクの跡が残ってしまったのでした。まあ、妻や妹にはですね、ちょうど顔の輪郭のあたりが黒くなったらちょっとげっそりして見えて、ちょっと痩せて見えるんじゃないなんて、まあ、慰めだかなんだかわからない声をかけられて、これまた私はなんて浅はかなんだろうかと落ち込んでみたりもしたのでした。皆さんご注意くださいね。日焼け止め塗らないで七分袖着て日に当たってると、中途半端なところに日焼けが境目ができてしまいますからね。日焼け止め塗らないでマスクして日に当たってたら、マスクの跡ついてしまいますからね。週の後半もっと腕出して、もっとマスク外して自宅の庭で寝転がって日に当たろうかってもう思いましたけれども、そうすることもできないまま今日こうして変な日焼けを皆さんに披露しているのでした。まあ、そんな中途半端な日焼けをしてしまった私ですけれども、じゃあその陸上記録会に応援に行ったことを後悔したか、行かなきゃよかったと思ったかと思いますか？いいえ、決して後悔なんかしていないんです。なぜならば、私の喜びは娘が頑張ってる姿を見ることであり、これが終わればという娘の喜びは私の喜びでもあるからですよね。実はこれはただの笑い話ですけれども、いかがでしょうか。私たちの日々の歩みには、いろんな思いがけないことが起こることもあると思います。予想外の出来事にぶち当たって、なんでこんなことになっちゃった、なっちゃったんだろうって落ち込むこともあるかもしれません。時には恐れを感じることもあれば、いろんな悲しみの出来事を経験してうずくまってしまうようなこともあるでしょう。しかし、それが私たちの歩み。しかし、そんな歩みの中で私たちが、それらにいたずらに振り回されてしまって、やがて疲れ果ててしまわないために、大切にすべきことは、私たちが日々何を求めるのか。私たちが何を自分の喜びとするのか。誰の喜びを我が喜びとするのかではないでしょうか。2月まで続けてみていました使徒の働きを思い返してみるときに、いかがでしょう。伝道者パウロの生涯はまさに波乱万丈でした。山あり谷ありの激動の歩みでした。予想外の出来事の連続でした。また前回からこのピリピ人への手紙を見始めましたけれども、前回確認したように、この手紙を書いたとき、パウロは当時の世界の中心ローマで鎖につながれて獄中生活を送っている、そんな明日もわからない状況の中に置かれていました。そんな激動の生涯の中で、大伝道者パウロが大切にしたことは何だったでしょう。そんな激動の生涯の中で実践し続けたことは何だったでしょう。それはきっとイエス様ご自身が言われた言葉、マタイの6章33節にあります有名な言葉ですね。まず神の国と神の義を求めなさい、そのことだったのではないでしょうか。 パウロは波乱万丈で激動の生涯を歩む中で、自分の感情のままに自分の喜びを追い求め続けたというよりも、どんな時も何よりもまず神の国と神の義を求めて、神様の御心を追い求めて、神様の喜びを自分の喜びとし続けたのではないでしょうか。今日はそんなパウロの姿を改めてご一緒に確認しながら、私たちもまず神の国と神の義を求めて歩んでまいりたいと思います。パウロのように、私たちも神様の喜びを私の喜びとし、神様の御心に従っていく、そんな信仰の基本姿勢を今朝ご一緒に覚えたいと思います。さあ、もう結論を言ってしまいましたけれども、今日は前回の続きの箇所、ピリピ人への手紙1章の12節から26節、ただキリストがというタイトルでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。最初にアウトラインを確認しましょうか。前回確認したように、1章の前半、手紙の始まりにあたってパウロはピリピ教会のみんなを思って神様に感謝し、そして神様にお祈りをした。それが前回の箇所でしたね。そして今日の箇所12節に入っていくと、この時のパウロにあった教会の外からの問題、教会の外からの問題と教会の中にあった問題をこの手紙の中で明らかにしていくんですね。そんな教会外からの問題があって、教会内の問題もありました。けれどもパウロは今日確認したい一つ目は、ただキリストが述べ伝えられることを喜んでいるんです。つまり神様の喜びが私の喜びであるということをパウロはその手紙の中で告白してるんです。そしてまたパウロは今日確認したい二つ目、ただキリストが私のうちに生きているのだということを確認して、ならば私は神様の御心に従うのだという自分自身の信仰の基本姿勢を確認しているんです。それでは今日の箇所に入って、まずは12節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。パウロは教会の外から、教会外からの問題の真っただ中に置かれていました。しかしパウロがこの手紙を書き送って、ピリピ教会のみんなに知ってほしいと願っていること、それはそんな私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったのだということでした。前回確認したように、また先ほども言いましたけれども、この手紙を書いた時パウロはローマ帝国で、ローマの都で鎖につながれて、兵士たちによって24時間常に監視されている囚われの身でした。その時の状況、前使徒の働き見てたので覚えておられますか。引用箇所の丸一番に以前見た使徒の働きの28章16節を挙げていますから、ご一緒に使徒の働き28章16節、その時のパウロの状況を確認してみましょう。はい。私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。この時ローマ皇帝カエサルに上訴したパウロはローマまで船で連行されて護送されてきたんでしたよね。そしてローマに入るとパウロには一人で生活するという、まあ、特例ですね、許されました。けれどもそこには常に監視の兵士がついていて、囚われの身であるということには変わりがありませんでした。皆さん、パウロが獄中に置かれている、鎖つながれて常に監視されているとこのニュースはですね、やっぱり当時の多くの教会で話題になって、多くのクリスチャンを悲しませたのではないでしょうか。あのパウロ先生が 今獄中に置かれているんだってって、あんなに3回もの伝道旅行に出かけてアジアにもヨーロッパにもあちこちに教会立て上げたあのパウロ先生が捕まってしまったんだってと、私たちの教会のスタートもパウロ先生による伝道だったよねとか、こんな風にして多くの教会、多くのクリスチャンはこの出来事によって、ああ福音宣教が大きな壁にぶつかってしまったと感じたでしょうし、そこにつまずきを覚えて、ああもうおしまいだと絶望的になっている人々もいたと思います。このピリピ教会の人々もパウロが捕まってしまったことを心配していました。しかしパウロは、ちょっと戻っていただいて、今日の箇所12節にあるように、自分が投獄されたのは福音宣教のつまずきになったんじゃなくって、むしろ前進に役立ってるって言うんですね。なぜパウロはそのように宣言することができたのでしょうか。じゃあ次の13節を読んでみましょう。13節をご一緒に読んでみましょう。はい。私がキリストのゆえに投獄されていることが、親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、そうなんです。パウロは監視のために毎日交代してやってくる兵士たちにも福音を語ったんです。兵士たちにもイエス・キリストを述べ伝えたんです。そしてその結果、きっとパウロの投獄がなかったとしたら福音に触れることもなかったであろう兵士たちの間に、パウロの言葉によってカエサルの親衛隊の全員、他のすべての人たちにまでキリストの福音がかえって伝えられることになったって言うんです。この手紙の最後にパウロはこんな風に書いているんですね。引用箇所の丸2番に、この同じピリピ人への手紙の最後の部分、4章22節を挙げていますから、最後の挨拶文読んでみましょうか。パウロが書いた最後の言葉読んでみましょう。はい。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。いかがでしょうか。パウロの身に起こったこと、パウロが投獄されたことが確かに福音の前進に役立って、カエサルの親衛隊の全員と他のすべての人たちにまで福音が明らかになって、その中から確かにやがてこの手紙を書いている頃にはピリピ教会の兄弟姉妹によろしく伝えてとパウロに言う、そういうキリストを信じクリスチャンになるものが起こされていたのではないでしょうか。皆さん、パウロはローマの獄中に置かれてしまった時に、鎖縛られて閉じ込められてしまった時に、自分の人生に絶望し、もうおしまいだと嘆き悲しみ、うずくまってしまったのでしょうか。いいえ、そうではなく、そこで確かに神の国と神の義をまず求めたのではないでしょうか。思いがけない、想像もしなかったかもしれない、その置かれた状況の中で、しかしここに神様のご計画がある、神様の御旨を祈り求めて、むしろその機会を用いて、そこでしかできないことに一生懸命取り組んでいったのではないでしょうか。そして神様はそんなパウロを喜ばれて、確かに用いられて、不思議な大逆転の御業を成してくださったのではないでしょうか。さらにパウロが自分の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったというもう一つのこと、じゃあ今日の箇所の14節もご一緒に読んでみましょう。はい。兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。そうなんです。パウロが投獄されたことを知って、パウロの安否を問うた兄弟姉妹たちの大多数は、パウロの証を通してかえって励まされて、信仰をかえって燃やされたのではないでしょうか。彼らは主にあって確信を与えられて、もはや恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになったと言うんです。こうしてどんな時でもまず神の国と神の義を求めるパウロを通して、 神様は本当に不思議な大逆転の御業を成してくださいました。主の御業は確かにどんな時も前進するんですよね。皆さん、私たちもそんな不思議で大逆転の神様にそれぞれ置かれた場所で用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。さあ、このような教会の外からの投獄という問題とともに、パウロの身には教会の今度は内側、内部の問題も降りかかってきていたんです。パウロは親しい関係にあるピリピ教会のその内部の様子を聞いて、どんなに苦しかったことでしょうね。外からの苦しみがどんなに激しくても、内側の一致があればそれに耐えて乗り越えていくこともできると思います。しかしこの時、内側の足並みも乱れてしまっていて、中にはパウロを苦しめようとする者も教会の中にいたって言うんです。15節をご一緒に読んでみましょう。はい。人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。そうなんです。もちろん善意からキリストを述べ伝える者もいるけれども、ピリピ教会の中には、人々の中には、なんと妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいたようなんです。続く16節17節も、16、17続けてご一緒に読んでみましょう。はい。ある人たちは、私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。善意からキリストを述べ伝えて、そして16節にあるように、愛を持ってキリストを伝える、そういう人たちももちろんいました。彼らは獄中に捕らえられているパウロのことを思って、パウロに代わって伝道しようって励んでいたのではないでしょうか。しかしそれに対して、妬みや争いからキリストを述べ伝えて、次の17節にあるように、党派心によって純粋な動機からではなく伝道している人たちもいて、彼らは鎖につながれているパウロをさらに苦しめるつもりでいたって言うんです。彼らは日頃から密かに持っていたパウロへの妬みの思いに心とらわれてしまったのではないでしょうか。パウロがとらわれてしまったこの機会に、自分たちの勢力を拡大をしようと、純粋な動機からではなく党派心からキリストを述べ伝えていたのでした。皆さん、いつの時代もどんな人の内側にも起こる妬む思い、党派心、皆さん、それらに支配されてしまわないように気をつかなければなりませんね。さあ、善意から愛を持ってキリストを伝える人々の存在は、獄中の中に置かれてたパウロをどれだけ慰めて、どれだけ励まして、どれだけ神様への感謝を生み出したことでしょうか。しかし、妬みや争いから不純な動機によって党派心からキリストを述べ伝える人々のニュースは、獄中のパウロにとってどれだけ悩みとなり悲しみとなったことでしょうか。しかし、この後のパウロの告白は驚きですね。18節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。そうなんです。パウロはそれが何だというのでしょうって言ったんです。そして、私はそのことを喜んでますって、そうです、 これからも喜ぶでしょうって告白してるんです。それはなぜか、述べ伝えられている内容がキリストであるがゆえにパウロは喜んでるんです。ただキリストが述べ伝えられることを喜ぶ、そんなパウロの告白をここに見ることができるのではないでしょうか。パウロを苦しめるつもりでキリストを述べ伝える者がいたということは、パウロにとって人間的にはどんなに苦しく寂しいことだったでしょう。しかしパウロはその苦しみの中にあっても、ただただ神様の喜びを我が喜びとしたのではないでしょうか。パウロにとってはもはや自分が非難されて自分が無視されることは問題じゃなかったっていうんです。ただキリストが非難されたりキリストが無視されることこそが問題だって言うんです。パウロはただキリストが述べ伝えられているその事実を喜んだんです。まず神の国と神の義を求めて、その人々のことはもう神様に委ねて、それでもただキリストが述べ伝えられているじゃないかということを喜んで、パウロは自分の身によってキリストの素晴らしさが表されていることだけを願い求めていたのではないでしょうか。いかがでしょうか。願わくは私たちもまず神の国と神の義をどんな時も求めて、心の王座を神様に明け渡して歩んでまいりたいと思います。神様の喜びを自分の喜びとして、ただキリストの栄光が表されることだけを願い求めながら喜んで歩んでまいりたいと思いますね。先日教会にいましたら、ある一人のご婦人がですね、突然教会に訪ねて来られました。その方はあんまり自分のことを多く語らない方でしたけれども、ご自分やご家族にいろんなことが起こって、まあ、山あり谷ありのそういう苦難の日々の中で苦しみや悲しみ悩みを抱えておられる、そういうご様子で駆け込んでこられました。何でもその方の知り合いの方がですね、以前この教会に来られたことがあったようで、私泉の教会に行ってあの時慰められたんだよってそのご婦人にも伝えてくださっていたそうなんです。私はですね、その知り合いの方がこの教会にいて慰められたんだよってそう言ってくださっていたということ、そしてそれを聞いてそのご婦人も思い切ってこの教会の扉をくぐってきてくださったこと、やっぱりとっても嬉しく思ったのでした。きっとこの教会が、この教会の皆さんお一人お一人がこれまで経験してこられたこと、乗り越えてきた震災後の激動の日々も、今ももしかしたらそれぞれが置かれているいろんな苦しみや悩みの経験も、もちろんそれが良かったとは言えませんけれども、それでも主を見上げて、それでも礼拝を大切にし続けている姿が、神様の喜びを自分の喜びとしている皆さんの姿が、ただキリストが表されることを喜ぶその姿が、知らず知らずのうちに神様によって人々への慰めとして励ましとして用いていただいているのかなって、私は嬉しく思ったのでした。皆さん、神様は不思議な御業を成してくださるお方です。私たちの神様は大逆転の御業を見せてくださるお方ですね。私たちはこれからも様々な山あり谷ありの日々の歩みの中で、時にフラフラしてしまうこともあるでしょう。疲れてしまうこと、もうダメだと落ち込んでしまう時もあるかもしれません。しかしそこでなんとかまず神の国と神の義を求めて歩んでまいりたいと思います。ただキリストが述べ伝えられること、ただキリストの栄光が表されることを喜びながら、神様の喜びを私たちの喜びとして歩んでまいりたいと思います。私たちはパウロの願いを自分の願いともしてまいりたいと思いますね。今日の箇所20節をご一緒に読んでみましょう。はい。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、 生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。パウロのこれまでの告白の通りですね。パウロの喜び、パウロの願いはどんな場合にも自分の身によってキリストが崇められることでした。生きるにしても死ぬにしてもただキリストが述べ伝えられることを喜び、ただキリストの栄光が表されてキリストが崇められることを願っていたのでした。パウロは21節のようにも告白してますね。21節もご一緒に読んでみましょう、はい、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。いかがでしょうか。パウロはですね、やっぱりそうは言っても自分の主権は自分が持ち続けていて、私が生きることはキリストのために私がとか、キリストが崇められるために私がとは言わないで、私にとって生きることはキリストって、ただキリストなんだって言うんです。つまりパウロにとっては私という存在の主権はもはや私にはない、キリストにあるから、生きてるのはパウロ自身じゃなくってパウロのうちにおられるキリストなんだって、私の人生のハンドルはただキリストが握っているのだと、そのようにキリストをただ主と告白しているのではないでしょうか。引用箇所の3番ガラテヤ人への手紙の2章20節のパウロの言葉もご一緒に読んでみましょう。ガラテヤ2章20節のパウロの言葉も読んでみましょう、はい、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。そうなんです。ちょっと難しくなってきましたが、パウロはもはや私が生きてるんではないんだと、信仰によって救われた私は心の王座をキリストに明け渡して人生のハンドルをキリストに握っていただいているんだから、もはや私が生きてるんじゃなくただキリストが私のうちに生きておられるのだとパウロは告白しているのではないでしょうか。パウロは今日の箇所の21節で私にとって生きることはキリストと言いました、死ぬことは益ですと言いました。ローマの獄中でパウロは今一度生きることと死ぬことと深く考えたのではないでしょうか。なぜ死ぬことは益なのかというと、クリスチャンにとって死は決して終わりではないので、この後の23節を出していただくと、死は世を去って御国でキリストと共にいることであり、その方がはるかに望ましいことでもあるわけです。しかし先ほど読んだ20節にあったように、パウロの一番の願いは何だったかというと、私の身によってキリストが崇められることでした。パウロの人生のハンドルをキリストに明け渡していました。もはやキリストが私のうちに生きていますとパウロは告白しています。パウロには、世を去るという自分の願いよりも優先しなければならないものがあるということを知っていたんです。それは神様の御心に従うということでした。22節を出していただくと、ここにあるように肉体において生きることは実を結ぶことになるってパウロは知っていました。パウロには生きる使命があったんです。それゆえにパウロは神様の御心に従うことを優先して生き続けたんです。24節25節のようにも告白してるんです。じゃあ24節25節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているのであなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。パウロはいつも神様からの使命を握りしめていたのではないでしょうか。 パウロはどんな時もまず神の国と神の義を求めていました。神様が自分を生かし自分を必要としてくださること、神様がピリピ教会の人々の信仰の前進と喜びのために自分を生きながらえさせておられるということ、それを知っていたので自分自身に与えられている使命を握りしめて、私のうちに生きておられるキリストに全てを明け渡し、神様の御心に従い続けていったのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。私たち一人一人にも使命が与えられています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられます。与えられている使命を握りしめて、神様の御心に従って参りたいと思います。心の王座をキリストに明け渡し、キリストに自分の人生のハンドルをただ握っていただいて、私たちも生きることはキリストですと告白して参りたいと思いますね。先日ある方からお祈りしてくださいって連絡がありました。何でも大腸を調べることになって、生まれて初めて内視鏡検査を受けることになったのだと、結果も守られるように、また検査も守られるようにお祈りをしました。私はですね、内視鏡検査ってやったことがないんですけれども、できればやりたくないと思ってるんですけれども、想像するだけでも、また話聞くだけでも、いや、しんどいだろうなって思っていたので、なおさら一生懸命その方のために祈らされたのでした。やがて、検査も結果も守られましたっていう報告をいただきました。またその数日後、教会でその方にお会いした時にはやっぱりその検査の時の話になりました。私もですね、やっぱりしんどかったですか、大変でしたか、どんなでしたかって、そんなことばかり質問していました。その方はですね、こんなお証しもしてくださったんですね。その検査を受ける上で病院の看護師さんに言われたことがあったのだと。それは、大切なのは委ねることですよという一言だったそうです。検査するお医者さんにとって大変なのは自分のことを信頼してくれない患者さんだそうですね。その人が自分を信頼して委ねてくれていないと、もう体中に力が入ってしまっているので、内視鏡を入れて操作するのも難しくて、医者も患者も苦労してもう疲れてしまうんだと。それを聞いて、その教会の方はすぐに思ったそうです。あ、これは信仰も同じだなって。皆さん、確かに私たちの信仰生活においても、大切なのは委ねることではないでしょうか。いつまでも自分がって力が入ってしまっていたら、せっかくの神様の素晴らしい御業が、その人を通してスーってスムーズに流れてくれないかもしれないですね。私たちが神様のために何かをしようとするんじゃなくて、ただ神様が私たちを通して御業を成してくださることができるように、大切なのは委ねること。私たちのうちに生きておられるキリストに心の王座を明け渡して、キリストに人生のハンドルを握っていただいて、主の御心に従って参りたいと思いますね。さあ、今日もパウロがローマの獄中から愛するピリピ教会の人々に宛てて書いた手紙の続きの箇所を、ただキリストがというタイトルで見ることができました。もう一回アウトラインを確認するならば、私たちもまず一つ目には、ただキリストが崇められることを喜んで、神様の喜びを自分の喜びとして参りたいと思います。そして、ただキリストが私のうちに生きておられるということを覚えながら、ならば力を抜いてキリストの御心に従って歩んで参りたいと思います。皆さん、今週も主と共に大切にすべきことを大切にして歩んで参りましょう。最後にイエス様が言われた言葉、引用箇所の4番、マタイ6章33節、ご一緒に読んでお祈りしましょう。はい。まず、神の国と神の義を求めなさい。ピアノを弾いていただきます。 ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。前回からフィリピ人への手紙を見始めました。人間的な目から見たら、なんでこんなことが起こるのか、なんて不自由なんだろう、私はこんなことを思ってもみなかった、いろんな山あり谷あり、苦しいこと悲しいことの連続であったかもしれない。しかし、そんな獄中からパウロ先生は、喜びの書簡とも言われるこのフィリピ人への手紙を書きました。伝えたかったことは、私の喜びは自分のことじゃない、私は神様の喜びを自分の喜びとしてるんだよ。ただキリストが述べ伝えられて、ただキリストが崇められることが私の喜びなんだよ。またもはや私は自分が生きてるんじゃない、ただキリストが私のうちに生きておられるならば、神様の御心に従っていきたい。そんなパウロがローマの獄中で書いた手紙を読むときに、私たちはどんなことを感じるでしょうか。願わくは私たちも神様の喜びを自分の喜びとしてまいりたいと思います。ただキリストが崇められることを喜びながら、またただキリストが私のうちに生きておられるんだということを覚えながら、ならば心の王座をキリストに明け渡しましょう。あなたの人生のハンドルをキリストに握っていただきましょう。神様が、ただ私たちを通して神様が御業をなすことができるように、通り良き管となってまいりましょう。私たちがそれぞれ置かれた場所で、まず神の国と神の義を求めながら、それぞれ置かれた場所で主を喜び、今週も歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたの素晴らしいお名前を褒めたたえます。神様、あなたは偉大なお方です。私たちの思いをはるかに超えて偉大な全知全能のお方です。あなたが私たちを今日も生かし、使命を与え、用いてくださることを本当にありがとうございます。私たちは何者だからといって、あなたにそんなにも見つめられ、愛され、それぞれの場所において神様が用いてくださろうとしておられるのでしょうか。時に私たちは自分自身が心の王座に座ってしまうので、あなたの御業を通すことができなくなって、自分の喜びばかり追い求めて、予想外の出来事に右往左往して疲れ果ててしまうようなものですけれども、今日改めてパウロが手紙の中に書いたように、私たちのうちに生きておられるキリストに心の王座を明け渡します。ただキリストが私のうちに生きておられること、私たちが生きることはキリストであるということ、そのことを覚えながら、安心して委ねて主と共に 置かれた場所で一歩また一歩、神の国と神の義をまず求めながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちは弱いので何もできません。私たちは小さいので何もできません。しかしそんな私たちを通して神様がびっくりするような御業を成してくださるのでありがとうございます。どうぞご自由にお持ちください。あなたの喜びを私の喜びとします。あなたの御心に私は従います。どうぞお導きください。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。